クリスマスの時期、私たちは天の御父の完全な贈り物である愛する御子であり、世の救い主であられるイエス・キリストを祝います。私たちのほとんどにとってクリスマスの季節は人に与えることに喜びを見出す時期となり、この最も偉大な贈り物を思い出します。それが時にはチャレンジになることを私たちは経験から学んできました。1970年に私は3人の小さな男の子の父親でした。多くの新米の親のように、私は大きくなる家族を養うために一生懸命働いていました。クリスマスの2日後に、私は妻のキャサリーンに冬休み中の男の子たちの世話を任せて長い出張に行かなければなりませんでした。出張中の男の子たちの幸せはクリスマスプレゼントの質にかかっていると思ったので、プレゼントは慎重に選びました。当時7歳だった長男には天気を予測する装置の気圧計をあげました。組み立てなければいけないものでした。息子と私は座って綺麗で新しい気圧計を組み立て始めました。多くの部品を並べて説明書を注意深く読みました。2-3時間後、すべての部品を正しく組み立てても気圧計の液体を上下させる仕組みに問題があることが私には分かりました。そのことを息子に悟られないようにしましたが、息子が寝入ったその夜遅くに、私はとてもイライラしていたので、自分の日記の切れ端を使って気圧計を作った会社に文句の手紙を書きました。送ることのなかった手紙の一部を紹介します。私たちの息子は気圧計を喜んでいます。7歳の息子はかっこいいものはすべてちゃんと動くという信仰を持っています。2階に忍び込んで気圧計を手で動かして息子を騙すなんてしたくありませんし、息子にあなたの気圧計に対する信仰を失ってほしくもありませんので、あなたからの返事が来るまで天気が変わらないことを願っています。どうやって動くのか教えてください。助けてくれないとあなたの信頼性ではなく私の信頼性が損害を被ります。人の助けは間に合いませんでした。それでも息子は今は彼自身父親になり、私と互いに助け合った時に分かち合った愛を覚えています。また天気の芸術を可能にした神の創造の技に対する揺るぎない信仰を今も持っています。気圧計を動かそうとした努力はその信仰を強めてくれました。皆さんが経験から知っていることを私はそのクリスマスに学びました。それは人に喜びを与えるには人の助けが必要だということです。一人ではなかなかできません。そして人の親切と自分の努力が合わさるとき、喜びは広がり長く続くものとなります。そしておそらく最も大切なのは、すべての永続する幸福の創造主であり源である救い主に信仰を寄せることが、すべての贈り物の中で最も偉大で確かな喜びの源である神の純粋な愛を招くのです。その事実は気圧計の経験から何年もの間、クリスマスの季節に私たちの心に深く刻まれました。あるクリスマスに私は妻のために木製の箱を設計して作ることを決めました。私が持っていなかった道具と技術を持っていた多くの人の助けが必要でした。何週間にもわたって彼らと頑張りました。またその贈り物から愛と福音に対する信仰を伝える方法を見つけるために精霊の助けが必要でした。 私は箱の蓋に家族の名字を彫りました。前面には二つの板を取り付け、その一つの板には私のイニシャルを、もう一つには妻のイニシャルを彫りました。その箱には二つの鍵があり、一つの鍵を私のイニシャルの隣に、もう一つの鍵を妻のイニシャルの隣に入れないと開かないようにしました。その贈り物を今は家族の宝箱として使っています。クリスマスの時期、その箱はツリーの下にあり、また今までの日々の中でその箱を見るとき、私たちの心と思いは互いへの愛と永遠の家族をもたらす救い主の犠牲への愛に満たされてきました。家族の写真とクリスマスの音楽の楽譜でいっぱいのその箱は今リビングにある古いピアノの近くに置いてあります。あの贈り物を作ったことで家族と主への愛情がもたらされました。今でも時々あの箱を作るのを手伝ってくれた人たちに会い、また感謝します。会うたびに家族への愛の贈り物を作った時に分かち合った喜びと救い主への愛を感じることができます。箱を作るのを一緒に頑張った時と同じように友人の笑顔から喜びが見て取れます。クリスマスの季節にシンプルな愛の贈り物を作り与えることによって、そのような喜びを得られることを皆さんは経験から知っています。例えば皆さんの多くはクリスマスに特に孤独に感じる人たちにクッキーを届ける子供を助けたことがあるでしょう。子供からのこの謙虚な贈り物を受けた人にとっては、それは入校のように尊いものに見えるでしょう。そしてそのような贈り物を持ってきた子供は、救い主に贈り物を持ってきた東から来た博士を彼らに思い出させるでしょう。与える人と受ける人の両方がキリストを覚え、愛と感謝を感じることができるのです。教会の若い男性と若い女性は、彼らの指導者とともに神殿のバプテスマフォントで愛と証の贈り物を捧げることができます。より近くにより多くの神殿があることは、より多くの若い男性女性により頻繁に与える経験をさせることができます。青少年の賢いビショップと指導者はそうするように彼らを励まします。一部の指導者は青少年とともに神殿の奉仕に参加しています。彼らは皆救い主によってもたらされる清めの祝福を、生きている間にその贈り物を受けることのできなかった人たちに分け与えるのです。より多くの宣教師が救い主と彼らの同僚とともに永遠の命の贈り物を与える技に参加しています。伝道活動の年齢条件の変更により、もっと多くの人がその尊い贈り物を与える喜びを感じるでしょう。宣教師は出会うすべての人にモルモン書を渡します。モルモン書は何世紀にもわたって忠実な預言者に与えられてきた神の霊感を通して作られた愛と証の贈り物です。救い主はモルモン書の中に証の贈り物を作るために預言者の助けを必要とされ、それを分かち合うために宣教師の助けを必要とされています。家族もまたクリスマスの時期に音楽と言葉を通して愛と証の尊い贈り物を与えます。少年の頃、私の家族は今では作られて100年以上も経つピアノの周りによく集まりました。そのピアノはリビングの私が作った宝箱の近くにあります。そのピアノは今でも貴重な家宝です。なぜなら両親が貧しかった時に父が母にあげた、母にとって大切な贈り物だからです。私の両親は貧困の時を生きたので、生活は質素でした。私たちがもらったクリスマスプレゼントはどれも謙虚なものでした。しかし私の母は綺麗なソプラノ声を持っていました。母はクリスマスに聞き慣れたキャロルと神聖な賛美歌を歌う時、そのピアノを弾いてくれました。永続する贈り物を分かち合うことを私たちに進めようと母自身が考えていたかは分かりませんが、少年でありながらその歌を歌うときに表現しようのない喜びを感じました。その音楽は私たちの小さな家を平安の御霊で満たしてくれ、父と母と 二人の兄弟の愛だけでなく、天の御父とイエス・キリストの愛も感じることができたのです。私はその時感じた愛が、前世で経験したものだと感じました。いつか自分の家庭を持つ時に、何よりもその愛を感じたいと思いました。そして、天の御父と救い主が待っておられる天の家に、自分の家族と一緒に帰ることができるように行きたいと思いました。今、あの宝箱とピアノを見るとき、私の心は愛と家族の記憶、そして救い主の愛でいっぱいになります。聖歌隊や家族、そしてクラスで歌うときに、また今夜一緒に聞いたように、クリスマスのキャロルは私たちがこの世に来ることと救い主が与えられることを知ったときに喜んだことを思い起こさせてくれます。いつの日か私たちはそれらの歌を天の軍勢と共に歌うでしょう。このクリスマスとこれから来る年にイエス・キリストと主の回復された福音の愛と証の贈り物を人に与える力を御霊が私たちに祝福してくださるように祈ります。この喜びの季節にさまざまなそしてシンプルな方法で愛と信仰と喜びを人に与えるように御霊が私たち一人一人を導いてくださることを知っています。イエス・キリストが文字通り神の御子であられ世の救い主であられることを証しします。主は愛にあふれる御父からの完全な贈り物です。この季節そしていつでも救い主は私たちに共に尊い喜びの贈り物を人に与えるように招いておられます。私たちがそうすることができますようにイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。